If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
take
challenge.
That challenge
and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜お迎えしたお客様、我々人間がこれからどうやって生きていくのか、その未来をね教えてくださる方だと思います。一般社団法人シェアリングエコノミー協会代表理事、石山安寿さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。このシェアリングエコノミーってよく聞くんですけど、うん、どんなイメージなんですか？
だんだん身近になってきましたけど、実は確固たる定義というのは世界的にもなくて、とても広くて曖昧な概念だと思うんですけど、
はい、
日本の昔地方にあったお醤油の貸し借り、
うん、
これも広い意味ではシェアリングエコノミーかなと思うんですけど、はい、それが今デジタルの社会になって、誰がお醤油を持ってて誰がお醤油を欲しいのか、無数に可視化して取引ができたり貸し借りができたりできる、これがいわゆるニューエコノミーとしてのシェアリングエコノミーとして今徐々に広がりつつあるのかなと思ってます。
今回お出しになった本が分散する生き方、多拠点ライフということで、なんかちょっと魅力的な響きですけども、
いやでも天才の茂木さんにどう映るのかすごい不安なんですけど、ただこの本のやっぱりキーワードは分散するという、キーワード。コロナ以降どんどん社会が今変わってきている中で、これからの個人の生き方も社会の生き方も分散するっていうキーワードが、持続可能な未来を作っていくんじゃないかというのが、本書で一番伝えたいメッセージで、茂木さんとこれからの社会かける分散というところでもぜひコメントいただきたいなと思ってました。
ね、僕これ、読んでてびっくりしたのが、石山安寿さんが都会の人ってイメージが強かったんですけど、なんと今大分の、しかもこれかなり田舎ですか、大分の。
めちゃくちゃ田舎なんですよ。
にも拠点がある。
一昨日その集落で草刈りをやってたんですが
これどういうことですか？それは
まだコモンズと言われる入り合い地が残ってる集落で、いわゆる私有地でも公有地でもない14世帯の、農家さんが共同所有している山一帯をですね、なので水道も会社を通さず、みんなで水道をお掃除をして世帯に流していくし、
そうなんですか。
太陽パネルも、全部は賄うことはできないんですけど、半分はやっていたりとか、道路の舗装から草刈りまで金村制度、村に勤めるっていう、言い方でですね、みんなで共同維持管理しているっていう地域で拠点生活をしてるんです。
今回この本、なんとなく表紙もそうなんですけども、この帯の写真も全体的になんかいいんだよこっちおいでって言ってくるような本になってるんですけどじゃあ本当に楽しんでらっしゃるんですね。
めちゃくちゃ楽しいんですよ茂木さんご出身は？
いや東京生まれなんですけど、ただせいぜい多拠点ライフっていうと、母親のふるさとが北九州だったんで、
九州じゃないですか
ぐらいですけど、いやすごいなと思って、だからこれ皆さんね、ちょっとね、どういうライフスタイルなんだろうっていうね、そのお話をですね、改めましてシェアリングエコノミー協会代表理事石山安寿さんに、この多拠点ライフ、僕もね随分なんかいろいろ線引きながら読んじゃったんですけども、この本のお話を中心にこれから伺っていきたいと思います。石山さん、この後どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート、
皆さんテレビなどでよくご覧になるんでご存知かと思うんですが、改めてプロフィールをご紹介させてください。石山安寿さんはですね、1989年神奈川県のお生まれです。2012年国際キリスト教大学ICU をご卒業後、リクルートに入社されました。その後クラウドワークス経営企画室を経て、2018年若い世代のシンクタンクパブリックミーツイノベーションを設立されました。現在は一般社団法人シェアリングエコノミー協会の代表理事を務めていらっしゃいます。シェア 共有の概念に親しみながら育ち、シェアリングエコノミーを通じた新しいライフスタイルを提供する活動を行うほか、政府と民間のパイプ役として規制緩和や政策推進にも従事されていらっしゃいます。ということで、まず ICU でしょ、リクルート、クラウドワークス、ここまでは完全に IT ビジネス畑と
本当そうですね、
言っていいと思うんですけど、何があったんですかね、この2018年あたりから
私もともと横浜出身なんですけど、実家がシェアハウスなんですよ、
はいはいはい、
生まれた時から血のつながらないお兄さんお姉さんが家の中にいるっていう、
これシェアハウスって今でこそある程度広がってますけど、それかなり草分けですね、じゃあね。
そうですね、まあそれこそ当時シェアハウスって自分たちでは言ってなかったんですけど、
何て言ってたんですか、
うちにみんな来て滞在して居候してっていう、まあ、世界を旅するお父さんだったんですよ、そのお父さんがこういろんな国で居候させてもらってた人がまた日本に来てうちに居候してるみたいなケースとか。
じゃあもうシェアハウスネイティブだったんですね。
そうなんですよ、自分一人っ子なんですけどいろんなお兄ちゃんお姉ちゃんが家にいるみたいな、なんでまあ本当に家の中が賑やかでですね、それが結構シェアを後々やっていこうと思う一つのきっかけですね。
今回のご著書の、まあ、テーマである多拠点ライフなんですけども、これね、大分の未だに入合県とかそういうのが残っている超
ど田舎の集落です。
それにしてもなぜ大分だったんですか。
もともとのきっかけは東京でシェアハウスをやってるんですけど、まあ、そこで出会ったパートナーと一緒大分に行って初めて田舎の景色を見た時に、ディズニーランドだと思ったんですよ。私も実家が横浜である種首都圏なんで、なんかイノシシもシカもそこら辺に歩いてて、いろんな花がいてウグイスが鳴いててっていう、これはディズニーランドの世界だと思って、一気にここに住みたくなっちゃったんですよね。
でもそういう時って憧れる方多いと思うんですけど、物件との出会いってのはどうやるんですか。
はい、空き家バンク、大分県の空き家バンクからこういろいろ紹介をしてもらってたどり着いたのが今住んでいる豊後大野市という、大分県の中でも本当に阿蘇とか熊本の県境にある地域なんですけど、
それめっちゃ田舎ですよね。
めちゃくちゃ遠いです、大分空港から2時間ぐらいなんですけど。
それって生活するのにいろいろ買い物とかどんな感じでやってるんですか。
もう最寄りの駅まで7キロで、スーパーまで10キロぐらいあるので、基本的にはもうため買いをして、ないものはあるものでどうにかするっていう知恵がだんだんついてきます。
でもそれ逆に言うと、そこで暮らしてる方は普段からそれ当たり前なんですよね。
そうですね、なんでそれこそお醤油の貸し借りが今現代でも、自分の集落にはあって
本当にあるんですか。
何が足りない、これが足りないっていうので隣の家に行ってっていうのが本当に日常生活の中にあるんですよね。
この多拠点ライフの中にも書かれてましたけど、家にいるといろんな人が来てなんか置いていくんですか。
そうなんですよ、もう朝7時ぐらいにガラガラガラって引き戸が開いて、もうピーマンをどっさり置いてくれたりとか、その時々の採れた野菜をですね、本当に入れ替わり立ち替わりお裾分けしに来てくれるんです。
でこれでもね、その石山さんの特徴というのはもちろんだから、その大分にもまあ拠点があるんですけど、同時に東京でもまあメディアにも出てるし、まさに多拠点ライフなんですけど、そうやって往復することで見えてくることってあるんじゃないですか。
なんか東京はそれこそ渋谷にシェアハウスで住んでるんですよ、もう都会の中のある種中心みたいなとこなんですけど、なんか2つの世界を同時に生きてるような感覚がするというか、もう大分は全く広告なんてない世界自然と私、自然の中に人間 1% みたいな場所で、逆に渋谷は帰ってくると人間 99% 自然 1% みたいな、でこの極端なコントラストがなんか2つの人生を生きてるような感じになるんですよね。
だね、でもそれはまずだから羽田に行って、羽田から飛んで大分空港から車で行って、
車とかバスとか電車を使って間でスターバックスでリモートワークしたり会議したりしながら
あ、間もなんかそういうことやってるんですね。
移動中仕事ができる時代だからこそこれだけ行き来できるかなとは、コロナ以降本当にそこは変わりましたよね。
ちなみにですね、皆さん、石山さん、僕がね最初に会った頃はとてもおしゃれなんですけど今確かにちょっと手を拝見したら土仕事やってそう。
田んぼを始めて、
やってそうだよね、
3年目で、
うん、
もう今お米作ってちょうど収穫なんですけど、
うん、
本当に土を触るのでいつも爪の中が黒くて、
いやとても綺麗に咲いてるんですけどあの本当に嘘じゃなくて土仕事されてるんだなって。でも逆にその大分の村の方々はどう見てるんですか、石山さんのこと。
それこそ最初はやっぱり、うん、なんか大丈夫かなみたいなのはありました
、うん、
まあ、でもやっぱりこっちから話しかけたりとかしていく中で、逆にやっぱり若い人が全然いない地域だったので、
うん、
まあ、本当に平均年齢80代ぐらい
なん
です、すごい逆に喜んでくれるようになって、今ではまあ本当に若い子が来て嬉しいとか、
うん、
で私が逆に東京や福岡からお米の収穫とかの時にこうわーっと人を連れてきて、うんうん、そうすると村が賑やかになって、まあ、地域の人はすごい嬉しそうですね、
うん、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はシェアリングエコノミー協会代表理事石山安寿さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
石山さんは今あの政府の仕事とかもいろいろされてると思うんですけども、やっぱりこれ日本国としても国土が均衡ある形で発展していくって大事だと思うんですけど、あの石山さんのように都会と地方を行ったり来たりする人が増えるとどんないいことがありますか？
そうですね、今その政府はその都会を地方を行ったり来たりする人を、うん、まあ、関係人口というふうに定義をして推進をしているんですけれども、はいはいはい、やっぱりこれまで地方って移住政策が一丁目一番地だったわけですよね、はいはいはいはい、でも日本全体から見ると各自治体が移住政策をしても人口減少が全体で進んでるから、
うん、
人口ある種奪い合う概念になっちゃうわけですよ ね、
うん
うん、でもお互いの地域に定期的に人が移動しながら多拠点生活をする人が増えれば、まあ、それは人口をシェアする発想で、うん、どの地域にも人やお金が潤っていく、まあ、そういった視点で今政府が関係人口を進めようとしているんです。
この関係人口ってのは面白いですね。
面白いですよね。またはあの世界でも今デジタルノマドといって、うんうん、まあ、日本だけじゃなくコロナで世界もリモート化進んでいるので、はい、今そのデジタルノマドビザというのを各国政府が作って、
はい、
リモートワークをしながら日本に住んでくれる滞在してくれる人用の専用のビザを今作る国が増えていて、
そうなんですか、
はい、日本も今その検討が始まっています。
それって例えばプログラマーとかウェブで完結するような仕事とかそういうことなんですかね。
そうですね、これまでやっぱ就労ビザってその国の企業に勤めたりしなきゃいけなかったと思うんですけど、うんうん、まあもともと自分のいる国の仕事をまあ、オンラインでしながら長期滞在ができるっていう制度ですね、うん、
あのねこれ、うん、今回のご著書の最後の方にはいろいろなそのサービスがあって、はい、本当に目移りしちゃうんですけど、これリスナーの方も皆さん思ってると思うんですけど、まあ、お値段というか、
そうですよね、
そのお金の面がね、うんうん、ちょっと気になると思うんですけど、どうですか実際に。
まさにこれまで多拠点というと別荘を持つような感覚で、うん、家賃2倍かかるものだったと思うんですね、うんうんうんうん、ただこの本に紹介している多拠点サービスと言われるサービスが今いろいろなスタートアップを中心に出てきていて、
うん、
例えば月額4万円から全国250箇所に住み放題っていうサービスが出てきてい
て、これいわゆるサブスクみたいなもんですね。
そうです、暮らしのサブスクというモデルですね、うん、あとは例えば10万円の家賃のお家に住んだら、
うん、
自分が大分にいて東京にいない滞在日数を家賃から引いてくれるという、うん、そういったサービスもありますし、ワーケーション感覚でまずはスモールスタートを始めたい人は2泊3日から月1万円で滞在ができるというサービスもあったりします。なので今の家賃に、まあ、ちょっとプラス2万とか3万みたいなイメージで始めることができるし、
うん、
もう一つは自分がいないときは自分の今のご自宅を例えば民泊で貸し出すとかすることによって収入を得ることにもできるわけですね、
はいはいはい、じゃあ本当にいわゆるシェアリングエコノミーが現実化してきてる
んですね。より身近になってきてると思います。
これどうでしょうか、リスナーの中にはあの、うん、お子さんとかね、その学校教育関係が気になるって方もいらっしゃると思うんですけど。
そうなんです、これまではやっぱり独身の自由に行き来できる方が多かったんですけれども、うん、最近ですね デュアルスクールという制度を導入する自治体が少しずつ増えていて、デュアルスクールとは2つの地域の拠点の中学校高校に通える、小学校もですね、通えるという制度です。これまではやはり住民票を置いている地域の学校に行かなきゃいけないというのがあったんですけれども、まあ2つの地域の学校に籍を置いて学ぶことができるという、そういった自治体が出てきています。なので家族でも多拠点生活が少しずつできるようになってきている
んですね。実際そういうことやってる方々がいらっしゃる、ね、
いらっしゃいます。この本でもインタビューでそういったデュアルスクールを選択した方をお聞きしているんですけれども、都会と秋田県とかですね、うん、こうウィンタースポーツの時期3ヶ月だけその秋田県の学校に子どもを通わせるみたいな、でもそんなお子さん急に転校みたいな感じになって大丈夫ですかったら、意外と子どもの方が早く馴染めるから全然そこは問題なかったって、その家庭のご家族は言ってましたね。
これやっぱり深い経済とかライフスタイルっていうレベルでいうと、所有から共有へとか、所有価値から使用価値、利用価値へとか、なんかそういうなんか哲学の変化の背景もあるんですかね。
はい、そう思います。ワクワク楽しい多拠点ライフという側面もあるんですけど、やっぱりこうコロナ以降大きく社会が変化する中で、何が豊かさかっていう物差しが、まあ、今180度変わりつつあるんじゃないかなと思ってるんですね。それがこの分散する生き方で、家も仕事も人間関係も複数同時に選択肢を持っていることが、むしろ安心や安定、豊かだというふうに思う価値観に変わってきた。これまでは一つの企業でキャリアを積み上げたり、何かゼロから積み上げていくことが安定や安心のステータスだったと思うんですけど、明日地震が起こるかわからない、明日新しい感染症が来るかもしれないという、何が起こるかわからないリスクと共存する前提の社会では、何があっても大丈夫というのは複数選択肢を持っていくことなのかな。
なんか僕本当にこの、今回お出しになった分散する生き方、多拠点ライフ読んでて、石山さんもある意味ではちょっと特別な存在だったりするじゃないですか、そのメディアとの関係とか政府との関係とかね、僕やっぱこの多拠点ライフ拝読して思ったのが、いや本当にそういう生き方は今もっと広げられるっていうか、いろんな職業の方っていうか、まあ言い方あれですけども、ごく普通の方、普通の生活の方でもこういう可能性があるんだなって。いや
本当にそう、多拠点生活が誰もができる時代に今まさになりつつあるというふうに思いますし、そういった多拠点ライフをする人が日本に増えていくことによって、やっぱりいろんな地域に人お金が集まって持続可能な社会になっていくように思います。なんかこれまでも脱東京みたいな価値観や政策って結構前から言われてきたと思うんですけど、やっぱりなんでそれが実現できなかったかっていうと、普通の生活の中ではやっぱそれが当たり前の選択肢取れる時代じゃなかったからなのかなと思うんですよね。やっぱ仕事とか家とかどうしちゃうのっていう選択肢がまだまだパターンが少なかったし、選択肢も少なかったし。
そうか、今夜はシェアリングエコノミー協会代表理事石山アンジュさんをお迎えしてお話を伺っています。石山さん、ちょっとこの番組聞いて多拠点ライフとかシェアリングエコノミー興味あるなっていう方に、分散する生き方、多拠点ライフ、この本を読む以外でなんか生活の中で最初の一歩として試すことができることがあったら、何か教えていただけますか。
そうですね、まあ、皆さん旅行にはたまに行かれると思うんですけど、旅行に行くときにただ観光するだけじゃなくて、ここにもし住むとしたらという視点で旅行してみると、あ、ここにスーパーあるんだとか、
なるほど、
あ、ここに Wi-Fi があったらここで作業できるなとか
なるほど、
あ、学校ってこんな近くにあるんだとか、そういった視点で旅行してみてもらえると、あ、ここならもしかしたら住めるかもしれないとか、もう一回もう一つの家作ってみたいかもしれないみたいな、そんな視点が持てるんじゃないかなと。
これからじゃあ旅行するときに、多拠点ライフの候補地としてちょっと下見のような感覚で、
下見のような旅行をすると全然違う視点で日常が見えたり、ローカルな視点がその地域で発見できたりするんじゃないかなと思いますね。
なるほど、勉強になるな。この続きは来週さらに伺うことにいたします。石山アンジュさん、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はシェアリングエコノミー協会代表理事石山アンジュさんをお迎えしました。 Never 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は一般社団法人シェアリングエコノミー協会代表理事石山安寿さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。この多拠点生活っていう本なんですけど、本当にね魅力的なんですよね。で僕も読んでて、あこういうのいいよなとか思って、しかもねなんとなくですよ、今までは多拠点生活って例えば都会と地方に2つの拠点持つってのがなんか面倒だなとかお金もかかるなって思って二の足踏むような状況だったのが、まあ、いろんなねコロナ禍の後の、まあ、社会の動きだとか、それこそ IT だとか通信環境の整備などで意外とやりやすくなってんだなっていうね。だからちょっとそういうことに興味がある方は一歩背中を押してくれるような、そういう本になっています。何よりもね石山さんが楽しそうにしてるんですよね。こういうのいいよっていう風に誘ってくれている、そういう本なんで、これはいいなと思いました。ぜひ皆さんも読んでいただけたらなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などを書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。こちらも聞いてみてくださいね。来週も石山安寿さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。